Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
Minasan, konnichiwa.
Hello.
土曜日お昼前のひととき何してましたか？今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はシハリーナと
アニアです。
さあ4月も第3週から4週というところなんですけれども、
はい、
来週はよいゴールデンウィーク入りますね。
入りますね。
うん、何か予定ありますか？
掃除ですね。
掃除ですか、
はい、
溜まってますか？
溜めてますね。もう本当です。大変です。
そうですよね、はい、溜めないうちにね、はい、と思うんですけれども、はい、なかなかこの春先ってゴミとかホコリも気になるじゃないですか。
なります、なります。窓も拭きたいところだけど。
そうです、そうです。
できません。
本当にやるとキリがないというところなんですが、
はい、キリがないです、はい。
まあ、そんな忙しい兄が、来週からちょっと嬉しいことがあるということですが、何があるのでしょうか？
はい、はい、私の母アンネリーがまた来日します。
ねえ、ね、本当に、ね、嬉しいよね。
嬉しいです。78になり、
ね、
ドイツから来て今回は羽田に直行、
はい、
自分で羽田から、うん、浜松城経由に上越新幹線乗る予定だそうで。
そうですか。
私たちは新潟で合流すると。
新潟で待ってるんだね。
大丈夫なんでしょうか、はい、
以前は新潟空港まで来ました。
そうなんです、うんうん、いつも以前は新潟空港着だったのでよかったんですけども、その大韓航空というところのダイヤチェンジによって、うん、
はい、
一泊することになってしまったので行きも帰りも1日長くなるわけじゃないですか、
うん、そうなんですね。
でそれはちょっと都合悪くて、うん、そこで、まあ、仕方なく羽田へということになりましたけど、
う
ん
う
ん、まあ、本人もなんとか東京行ったことありますので、うん、大丈夫でしょう。私は一回一切心配しませんが、本人はちょっとどうしようかなって言ってるんですけど、
ちょっと不安もあり、
うん、でも今インターネットとかでいろいろ調べられますので、羽田も宅配便はこことか、入り口はこことか、喫茶店はこことか、うん、全部出てますので大丈夫ですよ。
いやすごいね。でも78歳というちゃんとインターネットを使いながら、
は
い、
使ってますよ。 iPad
使って一人で来るわけでしょ、
はい、
すごいなと思いますよ。
すごいね、
はい、でいつもお会いすると全然変わってない。
変わってないですね、
うん、もうますますパワーアップしてお元気になってるなと、
はいはい、
ゆくゆくははい、まあ、アンニャもアンネルのように元気になるんだろうなって思っていつも見てますが、
はい、負けません、はい、
そうですね、はい、ぜひね気をつけてね来ていただきたいです。また日本に来てた時には楽しいこといっぱい経験して。
そうなんですよね、はい、そこに日本好きなので、
ね、まずはお待ちしております。
はい、わ、はい、かりました、はい、伝えておきます、
はい、じゃあ今日の1曲目いきましょう、はい、アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日はオープニングナンバーデビッドボーイでした。
そうなんです、デビッドボーイです、うん、その前急に死んだと言いますか、死亡されたんですけど、
はい、
2年前ですね。びっくりしましたよね。しかし、
ね、
この前東京にいた時にちょっとねデビッドボーイに関する大変大きな衝撃的な展覧会を見に行きました。
そうですか、はい、ということでじゃあ今日のテーマは体験レポ。
そうなんです、はい、私からスタートしたいと思います、
はい、
まず2017年から1月8日から4月9日まで開催されたデイビッド・ボーイが来るっていう英語で言うとデイビッド・ボーイ・イズという映画展覧会を見に行きました、
はい、
これは、実はですねワールドツアー の世界を回る展示会展覧会ということで、
はい、
2013年に英国の芸術とデザイン のヴィクトリア&アルバート博物館が企画した展覧会なんですね、うんうん、でそこはデビッド・ボーイがまた生きてた時の企画で、うん、本人もいろいろ聞きながら作ったかと思うんですけども、はい、まずすごいのは、オーディオと、うん、ビジュアルが一緒になるんですね。なので入るためには結構お金が高めなんですけども、うん、それこそライブじゃないけどその、 そうですね、あの映画よりもちょっと高くて、うん、でもその分オーディオガイド渡されます、
はい、
そうするとあの自由にあのその展覧会の中に動くんですけど、うん、あのそこであのそうですね、あの音楽とかインタビューとかの音が勝手になるんですね。なんで自分で選んで聞くんではなくて、これは通常のオーディオガイドなんですが、そこはもうセンサーか何かで、はい、あの入るんですね。だから動きながら、あれここ映像あるねって思った瞬間あの聞こえますね、インタビューの声とか、あのあるいは、まあ、もちろん音楽とか、はい、そのあのあの本場ロンドンで開催された時のその見た人たちの印象とか、そういういろいろ出てきますけど、それで日本なので、はい、全部英語じゃないですか。でそこであのなんかその映像作品だったら、うん、あの全部字幕丁寧につけてあったりとか、すごくなんかかっこよかったですよ。
じゃあ自分が歩きながら自分の場所を察知してくれて音が入ってくる、
はい、そうなんです、そうなんです、
すごいね。
そう、それいくつか の, あのチャプターに分けてあって、うん、あのやってたんですけど、まあ、もちろん一番有名なのはその彼のパフォーマンスであったそのジギスターダスな、うん、あの最初の方のスターマンということなんですけども、そこに関して の, あのいろんな展示物があったりしてて、で今度はファッションもあの彼 の, あのそうですね、服装がもう斬新で、それ実は日本のデザイナーさんとかもたくさん関わってたんですよね。で今度は、うん、そうですね、あの映画俳優もやったりしてたし、あとそうですね、日本 の, あの仏教にも興味あったりと か,
か、
あと三島由紀夫もすごい好きだったみたいだったりとか、そうですね、あとでやっぱり音楽面で彼のビデオ撮影もすごく斬新なことが多くて、それをまあ楽しめるというか、であともちろんあの、日本 の, あの会長だったので、日本のオリジナル展示もあったわけであって、そこで、まああのか北野武史と坂本龍一両氏がその、メリークリスマスミスターローレンス、まあ、あのという有名な旋盤のメリークリスマス、これ彼がそこにも、
う
ん、あの俳優でやってて出てきたわけですから、その人たちの印象がもう、インタビューのスクリーンで出てきて、うん、それもまた勉強になるわけなんですよね。でデビッド・ボーイのすごいところがもうやっぱりすごいです、は
い、すごいですか。
だからかっこいいんです。
一言でもかっこいい、すごい、
もうなんかあの信じられなくかっこいいんです。
そう、
友達と二人で見に行ったんですけど、なんでこんなにかっこいいでしょうってよくわかりません。ですごい控えめなところで上品 で,、はい、で男もあの女性でも男性も両方も、うん、あのどうでもよくみたいな感じであって、マッチョでも一切なく、でも力強さもすごくあって、あともちろんあのベルリンにもしばらく滞在してた時期があって、だから、ね、ちょうどあの、壁崩壊の直前の、数年前だったんですけど、だ西ベルリンの体験もいっぱいあって、それもやっぱりすごく私的にはすごくかっこよくて、もうベルリンといえばデイビッド・ボーイがいたんだよみたいな、 それもベルリンのかっこよさもなんかもう2倍になるわけだから、それもいろいろ出てきて、なんかもうすごい感動しました。
なんかこう彼自身はあの、まあ、歌手、まあ、シンガーではあるけれども、はい、なんか彼自身全体がアーティストにも全部発信する、
そうなんです、だからあのファッションに音楽に、うん、それから絵画に、うん、デッサンに、うん、芝居に振り付けにプログラミングまでやってたんですよ。
すごいよね。
師匠もあります。あと映画も出てた。そう、もうびっくり。
すごいね。
かっこよかったです。あの見えて本当に良かったです。とても混んでましたけど。
う
ん、
そうですか、
はい。ドキュメンタリー映画もこの展示会についてもあったんですけど、うん、やっぱり展示会あの展示物彼の字とかそのあのそうですね、いろんな人たちの証言とか、うん、それを全部上手に選びながら、うん、彼の全体像を描いてきた斬新な、うん、あのマルチメディア体験してきましたみたい な, なんかことでしたよ。
まあ、あの今回はね4月の9日で終わってしまったわけですけども、はい、またなんか機会があったらね見たいですね。
見たいです。あのまたこれからまだ世界を回りますよね。もしかしてまだ来るかもしれないですけど、
うん、そうですね、もしまた機会があったらね、はいはい、まあ、そして そちらのデビッド・ボーイも素敵なんですけども、私はこの日本人的な、
のデビッド・ボーイじゃないけど、
とても素敵なね、でもなんか似てるところもあるかもしれない。
カリスマありますね。
カリスマ性な歌舞伎を見てきました。
わ、
まあ、先日あの新潟にも4月、まあ、前半に来たんですけれども、
はい、
市川海老蔵さん、ね、
わお、
今まあ時の人ですけれども、
素晴らしいですね。
市川海老蔵古典へのいざないということで、はい、あの会場がテルサだったんですが、私久々です、端から端まで上の上までいっぱいだったのを昼夜2回転
わ、
すごいですね。
すごいですね。
まあ、決してお安くないチケットを皆さん頑張って取られたんだなという感じがしますけど、作品的にはね、身代わり座禅、はい、あとは男を立て花の吉原というんですけど、 前半がねちょっとこう色男ははまあ、ちょっとこう女性っぽいところもありながら、流し目を使いながら
はは
そして 2部の方には今度は男らしいねあのなんて言うんだろうな
こ
う
立ち振る
舞い男前的なその2つをすごくこう自分の中で演じ分けてるっていう感じがするんですけどやっぱりねステージのオーラがやっぱ違うよね
まあライブだしね
もちろんね
なんか
もうすごいとは聞いていたんですがあの睨みというかね、
はい、
その自分の体から醸し出すオーラ、
はあ、
で意外と私思ったんですけど顔がちっちゃくて、もうすごく細身なんですけれども、あのこう全身から湧き出るエネルギーというのもすごいなと思いましたね、
はあ、かっこいいですものね
かっこいいですね、
はい、
またあの海老蔵さんではないあの歌舞伎もね見てみたいなと思うぐらい、
う
ん、
そうですね、
はい、歌舞伎にまた不安になりました
いいですねなんかかっこいいですもの
かっこいいですね
なんかこれでも人間の出す醸し、あの醸し出すって言いますか、うん、醸し出すその力って何でしょう
なんでしょうね目だけではないと思うんですけど
そうなんですよね
その肩とか首とかの その色気、要するに男性の色気ですよね、
は
い、いやらしくなくてとっても素敵でしたよ
はあ、はい、素晴らしいです見たくなりますね
ぜひね機会があったら見てみてください
、はい、狙いたいですねはい、はい
そしてもう一つ体験レポ3としてはは
い、はい、私 DJ, あの DJ というかクラブ DJ をやってもらやってみました
クラブ DJ デビューですか
はいデビューしました
素晴らしい
あのその前になんかあのエイプリルフールの日なんですけど、
はい、
あのなんとあの村上にある小さいクラブがあるんですがそこに声かけていただいて、うん
はい、
あの憧れ の, あの DJ をあのクラブ DJ をあのちょっと初めてなんですけど、
うん、
なんかよちよちとやってみました
すごいじゃないですか
はい楽しかったですよ、
まあ、私がイメージするクラブ DJ ってその大きなレコード盤をね、はい、右と左でキュッキュッキュッってやる感じなんですけど、
はいはい、いやいやそんなとんでもございませんあの私はまだ初めてなので生まれて初めてなので、はい、まず CD ですね
CD ですね
ただ CDJ になりますね、
は
い、だからあの DJ はディスクなんだけど CDDJ になりますし、はいはい、あとあのもちろん MC も何もないし、
はい、
ただ A から曲 A 最初の曲から次の曲 B に上手にそのレバーをあの 音を出せるようにという繰り返しなんですけども、うん、なかなか緊張しましたよ
そうですか
はい
A から B、B から A ってことですよね
そうなんですよねその間にあのヘッドホンで聞いてどこから入りますか、うん、みたいななんかやっていきますけど私もまだつながり方非常に下手なんですもちろんできませんので、
うん、
あのでもとてもみんな踊ってくれて
踊るんだもんね
そうだから踊り足りないのですごくなんか嬉しかったですよ、
う
ん
う
ん、
そうですか
もうやめられないですね多分
何が一番大変でした経験した中であ
の、うん、そうですねあのだから向こう の, あのみんな踊ってる様子をその何ですかそのあの把握することで、
はい、
で自分の興奮もあるのでそこを上手に気を使えるって言いますか、うん、なんかあの冷静でいられることと、うん、あと本当記載がねいっぱいあるので、うん、
あ
なんかあのボリュームも見るとか そ, の、はいはい、そもそも の, あ の, その音出す前にあの一つのかけてる曲の間に次の曲を選ぶんですけど、うん、その次の曲を選ぶために頭を聞いて、うん、そこ の, あのサウンドはどうなってるのかとか、うん、それはもちろん同じようであればいいわけであって、うん、でもレコーディング上であのなんかあのそれぞれ違うので、うん、それはあのいろいろとテクニックがあって実はですねそのプロデューサーあのそのナイトのその時のプロデューサーあの きっかけにあの人が言ってて彼がやる前に一回教えてくれて、
ええ、
だから練習してきましたよ、
はい、
だからあのなかなかそれに さらに緊張して、
うん、
あの本番でまあいいやみたいになってあのなんとかできましたでもよかったで す, です
また機会あったらやってみたいですか
やります絶対やりたいで す,
うです
もう素晴らしい
ハマりましたね
ハマっちゃいましたもっと上手になりたいですね本当に
やっぱりミキサーとかね、はい、その機材もたくさんこうタッチするところがあるので大変ですよね、
はいはい、だからスピードも落とせるしだから曲 A から曲 B に の, あ の, そのシフトすることもあの機材はすごいことでそれをなんか遅くしつつとか早くしつつをすると上手につなげるようにっていうはいあの
そうですか、
勉強したいと思いました
楽しそうな様子が伺いました、
はい、
ということで以上体験レポート3つお届けしましたさあ続いて1曲いきましょう、はいアンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
Stronger voice.
Did you know that? Aha!
はい、今日のメインディッシュは、
はい、 いよいよ、ね、ゴールデンウィークは近しということで、はい、ちょっとお出かけ情報をお届けしていこうかなと思ってますが、はいはい、やっぱり私はこれでしょうということでラフォルジルネご紹介しようと思います。
はい、
なんと新潟では今年が8回目の開催となります。
すごいですね。
すごいね、毎年ね。今回のテーマはラダンス舞曲の祭典。まさに私にぴったりかな。
そうですね。ラダンス、そのチラシもすごい素敵なんですよね。バイオリン持った女性が、はい、なんかバレエ的にジャンプして、
その
ウェイストにたくさんのなんかリボンがなんか巻いてあって、そうそうそう、もう青空のあれあってラダンスって書いてあるので、なかなか素敵だなと思って、ね、
ワクワクドキドキ心が踊る春のクラシック音楽祭。
本当ですね。
この校は素晴らしいなと思ってしまいますが、
そうですね、かっこいいです、
まあ、先日プレ公演が終わりました。いよいよ4月28日本公演からの29、30の3日間の開催となります。はい、まあ、先ほど言いました舞曲の祭典ということですから、まあ、踊りを含めた、
はい、
まあ、音楽ということになりますが、
はい、
まあ、例えばチャイコフスキーのクラシック始まって、あとはニジンスキーとかパブロワとかバランシンなどのような、うん、そのダンサーのを、まあ、イメージ取った曲になるということなんですが、うんうん、本当にたくさん演目があってどれを選ぼうかなという感じがします。うんうん、まあ、ラフォルジルネ皆さんご存知の通り一公演ずつチケットが買えるということで、うん、一公演が45分、また料金も安いです。
はい、
また赤ちゃんからお年寄りまでまた誰でもが楽しめるということで、
なるほどね、
お祭りムードですよね本当に。
そうですね。うん、はい、
そしてまた新潟ならではの開催ということで0歳から聴けるコンサートもありますし、
うん、
なんとほらリュートピアが会場だとその周りもお花も綺麗ですし、
あ、なるほど、
また新潟ならではの演技館という会場があると、うん、和と音楽とのコラボということもありますよね。まあ、会場がリュートピア、能楽堂コンサートホールあります。あと音楽文化会館演技館、はい、まあ、4会場ありますので、はい、皆さんが好きな時間に好きなものを選んでチケットを買ってお楽しみいただきたいなという感じがします。
すごい素敵だと思います。
うん、いよいよスタートとなります。はい、そしてアニャの方は、
私やっぱり花ですね。
お花ですか。
村上 の、 私たまに行くお世話になっているお寺があるんですけど、
はい、
そこでまた春の、庭園公開が行います。なので、不採寺というところの、普通の風に経済の際にお寺なんですけど、庭園春の公開ということになってます。そこでいつも関連にイベントたくさんありますので、うん、一番やっぱりおすすめしたいのは精進料理がいただけるんですね。
なかなかね食べれないですね。
そうなんですよね。で結構あそこは気軽で行ける雰囲気があって、うん、すごくなんか入りやすいなんですよね。
うん、
なので4月29日から5月7日までに開催するんですけど、まず開演時間は午前9時から午後4時までになってるんですけど、で地元のお抹茶のお抹茶席もあるし、
はい、
あと改善席もさっき言ったようにありますけど、これはまあ要申し込みなので、全限定35食になってるので予約必要になります。なのでその情報はそうですね、ブランチのブログにもアップしておきますので、そこでご参考にしてもらって、そうですね、改善席だと3000円お抹茶と声付きになってるので、精進料理食べれるなんてなかなかないことなので、大変おすすめです。なのであとお庭も本当に素敵で、うん、お茶館もあったりして、いろんな眺めも楽しめるし、であそこはすごく綺麗になってるのはツツジが綺麗になってるんですけど、ね、はい、まだまだ桜もあるし、あとちょうど、うん、いろんな花が出てますので、とても春らしい散歩道もあります。まあ、ここは新潟じゃなくて京都じゃないかと思うぐらいですから、
う
ん、大変おすすめです。4月29日土曜日から、5月7日、日曜日9時から4時まで不採寺庭園春の公開でした。ぜひもしも、行きたければ、ぜひぜひ村上までに行ってください。
はい、さあそしてお出かけパート2ということで、
そうなんですね、いつも お出かけなんですけども、私ちょっとね気になる砂丘館というところあるんですけど、
はい、
そこのちょっと蔵では、まあ、ギャラリーになってまして、
はい、
で時々見に行くんですよ。で今回ちょっと気になるデッサン の、 展示会ありまして、うん、でそこは横川道子の素描というその横川道子という方の素描なんですけども、ちょっと色つけたそうですね スケッチになるんですが、実はあの市営の、とこに横たわりてっていうあのちょっとあのヘビーなタイトルついておりまして、借債をあの超えた一人の人間をあのその去るまでの4年間のずっと見つめてあのデッサンしたといいますか素描を作ってたなんですよね。そこ の, あのちょっとヘビなんですけど、ものすごくあの素敵といいますか、その人間には大きなあのテーマの一つの死ということはあのその出し方がすごくあの感激してて、それをぜひあのもしも興味あればあのお出かけ見てください、もうすでに開催中なんですけども、23日明日までになります。なので、9時から21時までで、会場は砂丘館ギャラリー、コラで見えることができます。ぜひお出かけしてみてください。
はい、お出かけになってみてください。
アンナと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日は体験レポということで、ね、いろんな経験しましたね。
本当ですね、エビソーさんちょっとね気になりますね、私とっても。
やっぱりね生はいいなって、まあ、ステージ情報もねお届けしましたけども、ね、やっぱりあの、はい、なんていうの、汗がピシッと飛んでくるような距離で見るのはやっぱりいいものです ね、はい、
ですね。
その呼吸が分かるというかね、
そうなんですよね、
晴れてると思いましたが、でも呼吸といえばやっぱ DJ は素晴らしいですね。
そうですよね、まあ、あのクラビジっていうのはもうまだまだ始めたばっかりなので、これからちょっとあれあの上手になれたらいいなと思うんですが、あの本当に優しく仲間入れしていただいたあの人たちがいますので、すごくあの感謝してます。ありがとうございますよ、本当に。
やっぱり経験は何事も買い難いなって本当に思いますよね、
はいはい、そう思いました、うん、はい、
さあ新緑の季節がやってきてますね。これからまたお花をめでるのもよし、団子を食べるのもよし、
そうですね、
やっぱり花より団子かなという気もしますけれども、両方味わいたいなと思います。
思いますね、
はい、ということで来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ。